大久保広報官、こんにちは。
こんにちは。
さて広報官、今月焼却ごみ処理施設であるクリーンパーク茂原で火災が発生したとのニュースを受け、とても驚いたのですが、現在はどのような状況なのでしょうか。
はい、今月1日に焼却ごみ処理施設であるクリーンパーク茂原で火災が発生し、ごみ焼却能力の約7割が失われる非常事態となってしまいました。早急な復旧を目指しておりますが、復旧には時間がかかる見込みです。市民や事業者の皆様には大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、ごみの排出量の5割削減にご協力をお願いいたします。
はい、本当大変な事態かと思いますが、ごみの排出量を5割削減するために具体的に私たちができることは何でしょうか。
はい、まず生ごみはできるだけ水切りをして出してください。生ごみなどを除く衛生上影響のないごみについてはため置きを、また焼却ごみ処理施設への粗大ごみなどは不要不急の持ち込みを延期していただきますようお願いいたします。また必要以上のものは買わない、まだ使えるものは繰り返し使う、リサイクルするなどの 3R の実施をお願いいたします。
はい、これまでも宇都宮市では資源物の分別や食品ロスの削減なども呼びかけていたと思いますが、今一度私たちが力を合わせて取り組んでいかなければなりませんね。
はい、お願いします。
宇都宮市として何か市民の皆様向けに支援する制度はあるんでしょうか。
はい、生ごみは堆肥化できます。今回燃えるごみの5割削減にご協力いただくため、家庭用生ごみ処理器を購入設置した方への補助制度を拡充しました。具体的には補助率をこれまでの2分の1から10分の9に、補助上限額をこれまでの2倍に引き上げておりますので、ぜひこの機会にご活用ください。
はい、
また食材は必要以上に買いすぎない、料理を作りすぎない、食べ物は残さず食べきるなどにより食品ロスの削減をお願いいたします。また燃えるごみにはまだ多くの資源物が入っています。プラスチック製容器包装や雑誌、その他の紙類などの資源物の分別徹底をお願いいたします。詳しい分別の仕方などは市ホームページをご覧ください。
はい、わかりました。さて広報官、話は変わりますが、新型コロナウイルス関連につきまして、まん延防止等重点措置の延長が決定されるなど、引き続き厳しい状況になっていますよね。
はい、
今後もさらなる感染拡大を防止するためにも、より一層感染防止対策を取らなくてはなりませんね。
はい、市内では前の週の同じ曜日と比較し感染者数が減少した日が見られるものの、全体的に高止まりの傾向にありますので、感染を抑え込むためにも引き続き最大限の警戒と慎重な行動をお願いいたします。
はい、感染拡大を防ぐためにも私たち一人一人が責任を持って行動することが重要となってきますね。家庭においても十分な換気や帰宅時のうがい、手洗いなどの基本的なことを徹底していかなければなりませんね。
はい、また感染予防や感染拡大防止のためにもワクチン接種が重要であり、市では早期の3回目のワクチン接種に取り組んでいます。
改めてワクチンの3回目接種に関する情報を教えてください。
はい、ワクチン3回目接種につきましては、18歳以上の方で2回目の接種完了から6ヶ月を経過する方に接種券を発送しています。
はい、
お手元に接種券が届きましたら、前回同様インターネットでのウェブ予約かコールセンターへの電話予約を行ってください。
はい、ちなみにまだ1回もワクチン接種をしていない方はどのように予約したらよいか教えてもらえますか。
はい、1回目2回目の初回接種も引き続き予約を受け付けており、高校生以下の方につきましては保健センターなどにおける初回接種専用の予約枠を新設しました。接種を希望する方はコールセンターでの電話予約か専用予約サイトでのウェブ予約を行ってください。
はい、わかりました。このコロナ禍で小学校なども休業も相次ぎました。まだワクチン接種ができていない子どもたちには どう対応されるのでしょうか。今後の予定について教えてください。
はい、本市では3月8日から5歳から11歳までのお子さんへのワクチン接種を開始いたします。はい、接種券につきましてはあらゆる機会を利用して接種できるよう2月21日に5歳から11歳のお子さんに対して一斉に発送しました。
はい、ついに子どもたちへの接種が始まるのですね。はい、今回は優先接種などの設定はあるのでしょうか。
はい、国からのワクチン供給が限られていることから感染時の重症化リスクが高い小児慢性特定疾病受給者証、療育手帳、身体障害者手帳をお持ちの方、または喘息などの基礎疾患を有する方で市ホームページ専用フォームなどで事前申請された方を優先接種の対象としています。
そうですか。そのような優先接種者以外の子どもの接種順位や接種場所はどうなりますか。
はい、低年齢層はマスクの常時着用など感染防御対策を取るのが難しいことから年齢の低い5歳から接種を進めてまいります。
はい、
また現在11歳のお子さんについて12歳となった後は小児用ではない通常のワクチンでの接種となります。
はい、
本市ではどちらのワクチンも選択できるよう12歳の誕生日の1ヶ月前から小児用ワクチンの1回目2回目の予約を受け付けます。接種場所につきましては小児科医による個別接種を中心とし今後接種会場を拡大していく予定です。
一刻も早くコロナが収束するといいですよね。
はい、
そのためにも私たち一人一人が責任を持った行動でこの危機を乗り越えていきましょう。なお新型コロナワクチン接種について詳しくは宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンター0120-611-287 0120-611-287 へお問い合わせください。さて、ご訪韓ここからの時間は宇都宮市の未来の公共交通について LRT 情報発信拠点交通未来都市宇都宮オープンスクエアなどに寄せられている質問をご紹介します。
よろしくお願いします。
こんな質問です。 JR 宇都宮駅東口の方で工事をしているのを見ました。直近の工事について教えてくださいということですが、広報官お願いします。
はい、 LRT 事業につきましては多くの方のご協力をいただきながら開業に向け着々と工事が進んでいます。
はい、
昨年11月からは宇都宮駅東口前の大通りである絹通りで開業後の車線数に変更しながら道路にレールを敷く工事を行っています。産業通りから平出高架区間などについては今月から順次車線を変更し工事を行っているところです。
はい、
また由比の森地区の宇都宮茂木線でも来月以降準備が整った区間から順次レールを敷く工事を行ってまいります。工事期間中は一部交通規制を伴いますが他の交通に配慮しながら進めてまいりますので絹通りの工事と合わせ案内看板や現場の誘導に従って通行していただくほか周辺道路の利用などご協力をお願いいたします。
はい、
またこの芳賀宇都宮 LRT の起点終点となる宇都宮駅東口地区では全国規模の会議などが開催できる宇都宮駅東口交流拠点施設や6000平方メートルの広さを有する宇都宮駅東口交流広場の整備を進めており本年11月にオープンを迎えます。
はい、
これらの施設が市民の皆様に広く認知され愛される施設となるよう皆様の投票により愛称を決定してまいります。投票は今月いっぱいで残りわずかとなっておりますので宇都宮駅東口交流拠点施設専用ホームページをご覧いただきぜひ投票していただきますようお願いします。
はい、これねぜひ投票でみんなで決めたいですよね。
はい、
いやこういうふうに駅東の交流拠点の愛称の投票が始まったり募集が始まったりとかあとはいよいよ道路にレールがこう敷かれる工事も始まってるということで いやー、高まりますねこれはね、
はい、
来年の LRT 開業予定に向けて着々と進んでいます。本当ね、楽しみにしております。なお LRT の詳しい情報は特設ホームページ youmovenext.net や Facebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問も受け付けていますので、お気軽にお寄せください。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮、大久保敦子広報官でした。大久保広報官、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。